障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、この番組は大相撲観戦がお好きな方も聞いてくださっているかと思いますが、先月両国国技館に福祉大相撲を見に行ってきました。実は私はですね、力士の高安関とご結婚された演歌歌手の森好美ちゃんと仲良しでして、夫婦での歌のステージがあると、しかも初めてやるということで、それを聞きつけ応援に駆けつけたんです。幸せのお裾分けをしていただき、身も心もポカポカになりました。その福祉相撲のプログラムの中で、福祉車両の贈呈式も行われまして、障害者や高齢者の施設団体へ贈呈されたということを知りました。まあ、私たちのチケット代などがね、少しでも社会福祉活動のお役に立てていればいいなぁなんて嬉しく思ったんですね。さあ、大相撲も3月場所、どんな戦いが繰り広げられるのか、今からとっても楽しみです。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、春の訪れとともに、日差しの中を散歩したくなる時期になってきました。そんな季節にもぴったりの砧公園の中にあるのが世田谷美術館です。区民の方にはすっかりおなじみではないでしょうか。本日のゲストは、その世田谷美術館から来ていただきました、東谷千恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、世田谷美術館といえば、自然豊かな砧公園の一角にありまして、私も砧公園には何度も娘と一緒に足を運んでいるんですが、この世田谷美術館には一度も足を踏み入れたことがないんです。でも本当に区民の方は、大好きな場所どこですか、世田谷区内でと聞くと、世田谷美術館ですっておっしゃる方が、
本当ですか、
すごく多いんですよ。歌手の人と陽さんも世田谷美術館が大好きだっておっしゃってました。
ありがとうございます。
本当に大人気なんですが、そんな世田谷美術館、まずはその成り立ちや歴史について教えていただいてもいいですか。
はい、今聞いたように、結構世田谷美術館、砧公園をよく行くけれども、来たことがないっていう方も多くて、
はい、
でももう実は来年で40周年になるんですね。
そうなんですね、
はい、1986年の3月に開館してまして、
はい、
なのでもう本当に半、そうですね、半世紀近くにもなる美術館で、私がまだ当時、私は開館の頃からはいなかったので、
はい、
学生の頃に新しい美術館ができたなって思っていたんですけれども、今となってみてはもう全然新しい美術館ではなく、結構古い美術館になってしまったんですけれども、当時の、その時の世田谷の区長さんが、
はい、
ご本人も絵を描かれる美術がお好きな方で、その中でよく言われてたのが、その文化都市世田谷、世田谷、古い方はお聞きになったことがあるかと思いますけれども、
はい、
その文化の香る、文化豊かな、世田谷区にしていこうっていうことを掲げまして、
はい、
でその当時本当にたくさんの芸術家の方が世田谷区にお住まいで、これは一つに、多分その方たちというのがもうその戦後、戦前戦後の、
はい、
例えば美術専門書などを見てみると、戦前戦後の重要作家ってよくこう教科書なんかとアンダーラインが引いてあるような、
はい、
そういう作家の多分半分ぐらいは世田谷区にアトリエがあったり、世田谷区お住まいだったり、本当にその芸術家の多いところだったんですね。
そうなんですね。
でおそらくですわね、それは、
はい、
その当時まだ世田谷というのが今みたいに、まだまだ、畑ばっかりの頃 で、で若い作家が仲間と集って、広いアトリエを建てるにはちょうどいい、
そっ
かところだったのかなとは思います、
うんうん、ねえ本当にあの今でも芸術家が多く住んでるなってイメージがあるんですけど、
そうなんですけども、はい、やっぱり前に比べるとその若い作家の方は、うん、なかなかこの高い土地に住んでられ
るのか、うん、今はそうですね確かに、
はい、うん、そうなるとやっぱり若い作家が最近はなかなか、うん、少ないのかなとは思いますけれども、うん、はい、その美術館が建つ当時にはもう本当に、うん、有名な作家の方がたくさんいらっしゃってて、はい、そのこともこの美術館が建つ、理由の一つになったかと思います。
うん、どういったコレクションが世田谷美術館にはあるんですか？
はい、多くの、まあ、9割ぐらいはその世田谷区にゆかりの作家の作品だと思うんですけれども、はい、開館当初に、うん、一応目玉になるような作品として揃えたのが、当時まだあまり知られてなかった素朴派というジャンルのコレクションで、筆頭に上がるのが皆さんもよくご存知のアンリ・ルソーという作家だと思うんですね。でルソーは非常に日本人にも人気のある作家で、例えば眠るジプシー女とか、あとジャングルを描いたような作品で非常に有名だと思うんですけれども、はい、その時たまたま当時の最初の初代の館長がその作品に、まあ、目をつけて、まだまだ日本ではそういったルソーの作品というのはあまりコレクションとして持ってる美術館も少なかったので、
はい、
でその作品をうちの方針としてコレクションしていこうということで、うん、初めに揃えました。で今でもそのアニルソーの作品、まあ、実は油絵は3点しかないんですけれども、
うんうんうん、
その作品が世田谷美術館の自慢の作品になっています。
ぜひ見に行きたいなって思います。ただ私のようにちょっと小さい子供がいたりとか、そういう家族連れでその世田谷美術館に行かれるって方っていらっしゃるんですか？
もちろんですよ。
そうなんですね。
開館当初から世田谷美術館 もう小さなお子様にもたくさん来てもらいたいと思っていますし、うん、今でも多分幼稚園の団体とか、
あ、そうなの？
はい、もちろん端から端まで全部をじっくり見るってことはできないと思うんですけれども、
うんうん、
例えば本当に2歳3歳のお子さんでも何か自分の気に留まる作品、面白い作品を見て、
はい、
じっと見てる子供とか結構いるんですね、
うん、
なので、まあ、飽きちゃったらすぐ出すぐらいで、
うんうん、
ちょっと時間お金払って時間がもったいないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
うんうん、
そういった感じで本当に1点だけでも小さなお子さんを、見てもらうと、
うん、
やっぱり全然
そうですよね、
違うと思いますし、
うんうんうん、
そうやって楽しんでいただける方はいらっしゃいますが、ただ美術館の難しいところに、
はい、
私は、結構友達とおしゃべりしながら作品見るのが好きだし、
うん、
その人と自分の見方の違いなんか探るのも面白いんですけれども、やっぱりそれでも作品によっては私も静かにこの作品見たいなと思う作品もあったりするので、いろんな方が使う場所なので、
はい、
その中で例えば全く同じ日にお客様のアンケートで多分これ同じことを言ってるんだと思うんですけれども、
はい、
一つは子供がうるさいけれども美術館の方が全然注意してくれなかったっていうアンケートがあって、うん、同じ日に別のアンケートで、はい、子供がちょっと泣いただけなのに、
うん、
なんかそれの美術館の人たちから鬼のように怒られたと、
うん、
で両方とも、
うんうん、
これ両方とも本当に悪くないのに、
うんうん、そうですね、
どのように、うんうん、多分お声掛け次第なのかなと思いますけれども、
うんうん、
この方たちを一緒に美術館で楽しんでもらうにはどうしたらいいのかなというのが今の課題でもありますね。
う
ん、
そうですね。でもまあ親として一緒に楽しみながらやっぱり見ていきたいなとは思いますし、小さい頃からこうアートに触れていくっていうのはとっても大事なことだなって、うん、
すごく大事だと思います。
思うんですよね。やっぱ感性って本当に今一番こう爆発しているような時期なんで、うんうん、なのでいやちょっと嬉しいです。世田谷美術館はそういうの OK だよっていう心の広い美術館だなって、う
ん、でもどのお客様も私たちもですけれども、
うん、
その子供にアートを見せない方がいいと思ってる人は誰もいないはずで、
うん、その通り
絶対いいことをやってますね、子供たち歓迎なのいいことですねとももちろんお客様から言われますので、
うん、
もっともっとそのたくさんの お父さんお母さんが子供と一緒に美術館に来てくれるといいなと思っています、
はい、うん、そうですね、まあ、そんな東谷さんなんですけども、なぜ世田谷美術館で働くことになったんですか？
なぜでしょうね、
うん、
本当にあの年が割れるんでいくつの頃かは言いませんけれども子供の頃に世田谷美術館ができたのを知って、うん、で最初の開館の年に私来てるんですよ。
へ
え、これ多分うちの職員でも私だけだと思います。
そうですね、はい、そうなんですね。
芸術と素朴っていうタイトルの展覧会を開館記念展として、はい、それにもう結構衝撃を、当時私実は画家を目指していたんです。
やっぱりそうですよね、うん、
いや全然そんなレベルじゃないです、うん、いやいやもうちっちゃな頃から絵描きさんになりたいなと思っていて、うんうんうん、で美術が好きでいろんな勉強をしていろんな展覧会見てきたんですけれども、はい、世田谷美術館のその開館1986年の時の、はい、展覧会がその、アンリ・ルソーというものをコレクションの軸として、
はい、
その芸術の原点を問う展覧会ということで、うん、上手いとか下手とかではなくて、はい、そもそも芸術とは人間にとって何なのか、うん、そのさっき言った感性を刺激するようなもの、
はい、
でもついつい私たちって絵が上手いとか私下手だからとか、うんうんうん、あと絵の見方がわからないとか、はい、知識がないからとかっていうふうに敬遠してしまうところを、うん、そうではなくてその人間がもう根本的に持っている感覚を刺激して、うん、それからあとは人間って全員違うよねって、うん、それぞれが違う感覚を持っていて、はい、それについて自分がどう反応するかも全員違ってて、
はい、
そういうものこそやっぱり芸術なんじゃないかということで、その当時のその展覧会がさっき言ったそのアンリ・ルソーをはじめとして、例えば子どもの作品とか、うん、あと障害を持った方の作品とか、
はい、
そういったものもその開館記念展で全館挙げて展示していたんですね。でこんな世界があったのかと思って、それ以来やっぱり私の芸術観自体がガラッと変わりましたし、
はい、
なので結構子供の頃から私にとっては世田谷美術館大事な美術館で、まさかその頃ここで仕事するとはもちろん思いませんでしたけれども、
う
ん
はい、
募集があった時に、うん、これはもう運命だと
素晴らしい。
アンリ・ルソーについてもうちょっと説明させていただきますと、うん、そのうちの その考え方の原点になっているアンリ・ルソーという作家が、
はい、
多分すごく簡単に言っちゃうと、うん、美術史上初めての日常画家なんですね。でそれまでは、うん、画家というと、芸術家というと、
はい、
偉い先生のところに弟子入りをして、
うん、
小さな頃から修行を積んで、
はい、
ちょっと盗み見ながら学んでいって、はいでうん、そして、ちゃんと勉強をしてどっかの、展覧会のコンクールとかに入選して認められていくっていうものが、うんはいそうですね、ルネサンス以降、
はい、ルートとしてはそうなってい
た近代まではそうだったんですね、
はい
うん、で19世紀ぐらいに、
はい
これいろんな理由があるんですけれども、
うん
一番は多分絵の具が画材屋さんで売られていること、
うん、
それからもう一つが写真ができたことによって、
はい、
要はそのうまくそっくりに描くっていうことがそれほど重要ではなくなってきた中で、
はい
アンリ・ルソーは別に仕事をしながら、
うん、
好きで好きでたまらないので趣味で絵を描き始めるんです。でそれまではその、職人さんというか、
はい、
その訓練を積んだ人しかその世界には立ち入れなかったの で、絵の具も別に街で売ってたわけではないので、
うん
そうやって、別に仕事があるのに仕事じゃないのに絵を描いてる人っていう人が、ほぼいなかったんですね。でその中で、ルソーが描き始めて、
うん
その絵が、最初はなかなか認められないんですけれども、
はい、
でも逆に例えばピカソなんか、
はい、
ピカソは逆にすごく上手だったのに、
うん、
あえてその上手さを自分から外して絵を描き始めてた人間なんですけども、
うん、
そのピカソの方が若いんですけれども、
はい、
それを天然でやってるルソーを、この人すごいって評価したんですね。でその辺からさっきの話つながるんですけれども、
はい、
うまい下手よりもその人が持ってるエネルギーとか、
はい、
感覚っていうものが前面に出てる絵でこういったものを、
うん
最初に書き出したというか人にとらわれずにそれをやり出したのが多分アンリ・ルソーという作家で、なので正直ルソーの絵って見ると、上手か下手かで考えちゃうと、うんうんうん
はい、
ちょっと変なとこもたくさんあったり
うんうん、
あとは色の使い方とかが綺麗なんですけれども、ちゃんと習ってないために、今現在痛みはとても激しいんですよ。例えばこの絵の具とこの絵の具混ぜちゃいけないとか、この絵の具にはこの油を使わないととかいうことがやっぱちゃんと学んでないために、ルソーの作品は、 まだまだ100年ちょっとしか経ってないんですけれども、はい、500年前の作品よりもちょっと痛みが激しかったりはするんですけれども。
そうなんですね。
でも多分ルソーの作品が好きな人ってその多分その、まあ、これが多分素朴派と呼ばれてることだと思うんですけれども、うんうん、その生々しいもともとルソーが持ってるその個性がむき出しになってるところ、
うんうん、
でそういったところが多分あの人に愛されてる理由だと思うんですね。
そうですね。ちょっと本当に世田谷美術館に行って作品見たくなりますね。
ありがとうございます。
また全然違いますもん。そうやってルソーの話を聞くだけでもね。で今ですね、あの後半もたっぷりお話伺うんですが、東谷さん音楽には興味は？
はい、リクエストの時にふと考えたのが、はい、私の好きな曲、そうどのジャンルから出したらいいのかなというのがあったんですけれども、はい、ルイ・アームストロングの、うん、What a Wonderful World。
素敵な歌。それでは東谷さんのリクエスト曲です。ルイ・アームストロングの What a Wonderful World、 どうぞ。東谷さんのリクエスト、ルイ・アームストロングの What a Wonderful World でした。本日のゲストは世田谷美術館の東谷千恵子さんです。後半もたっぷりお話伺いたいと思います。でこの What a Wonderful World なんですけども、どういった思い入れがあるんでしょうか？
はい、美術館の活動に関係あるんですけれども、
うん、
美術館ではもう20年ぐらいになるでしょうか、桜祭りというのを毎年3月の末にやっていて、
はい、
今年もちょうど3月の29、30に開催するんですね。
あ、はい。
でまあ、今はそのライブはやってないんですけれども、うん、コロナ前までは必ずライブをやっていて、でその時に必ず歌ってもらってたのがこの What a Wonderful World で、で桜祭りはもちろんお花見に来るお客様、
うん、
木下公園桜がとても美しいので、
はい、
で木下公園には桜を見に行くけれども、そこに世田谷美術館があることを知らないっていう方のために、うん、美術館の前で、
はい、
ボランティア、たくさんのボランティアと一緒に、
うん、
美術館はここにあるよ、美術館ここにあるって知ってくださいね、トイレだけでも寄ってくださいねってことで、美術館をアピールするためのお祭りが桜祭りなんですね。
そうなんですね。
でそうすると美術館ではいろんな講座やワークショップもたくさんやっていまして、
はい、
でそこに関わってくる方たちというのがもう本当に何百人と、世田谷美術館好きだよって集まってくださっている方たちが、
ありがたい、
まあ、日常的に関わっている方もたくさんいるんですけれども、
うん、
しばらく離れている方もこの桜祭りだけはまるでお盆のように皆さんいらっしゃって、
うん、
世田谷美術館久しぶりなんだけどって来てくださる、
はい、
でその方たちが集まってみんなで久しぶりだねって手を振り合ったり握手をしている光景と、
うん、
この曲が、
うん、
とてもかぶささらって、
はい
はい、でこれが私にとっての世田谷美術館のイメージの
テーマソングみたいにやっぱ感じてらっしゃるんですね。すごい、ボランティアの方も本当に増えたんですね。
そうですね、今現在登録されている方は450人で、
すごい、はい、もう皆さん世田谷美術館が大好きだって思いで
そう言ってくださいます。
すごいことですよね。さあそんな世田谷美術館なんですけども、緑の惑星という、はい、企画展が2月の27日から4月13日ということで、もう開演されているということですね。はい、こちら目の前にチラシがあるんですけども、
はい、
とっても素敵なもうカラフルなお花たちだったり木だったりって、すごい素敵な絵がいっぱいなんですね。
は
い、
こちらは世田谷美術館の方の膨大にあるコレクションの中から、
はい、
植物をモチーフにした作品ばかりを展示する展覧会になっています。で今回先ほどからお話ししているアンリ・ルソーの油絵、散歩という散歩ビュットシューモンという作品が今回展示されますので、うん、ルソーを先ほど 見たくなった方はぜひいらしていただければ、
うん、ありがとうございます。
で最大の目玉がですね、
はい、
世田谷区内の小学生の作品が1233点。
すごい、
はい、こちらボランティアと一緒に展示しても3日間約100人ぐらいのボランティアと一緒に展示しまして、展覧会は有料で、一般500円なんですけれども、
はい、
子どもたちの展示の場所だけは、
うん、
無料でも見ることができますので、桜、梅、桃、今の季節木下公園までいらしたらぜひ、まだ世田谷美術館いらしたことがない方はまずは無料で、はい、
3月14日金曜日から3月22日土曜日なんですが、世田谷区民展が開催されます。はい、 こちら観覧料無料となっておりますので、どういった区民展なんですか？
は
い、
そうです。こちらは世田谷美術館ができた時からずっと、やっている区民の方を対象とした展覧会なんですね。
はい、
でこれをこの 2,3 年でリニューアルしまして、今までは割と公募展形式というか賞を出すような、選抜をする区民展だったんですけれども、世田谷美術館のこの全ての人のそれぞれの持ち味を大切にする自由な表現の場所というのが世田谷美術館の方針で、ちょっとそことずれてるなということで、この 2,3 年で一切その選抜をしないという展覧会に変えまして、
はい、
なのでこのキャッチコピーが美術を愛してやまない人による美の祭典ということで、どんな方のどんな作品も誰に選ばれることもなく堂々と展示してくださいという展示になっています。最近例えば福祉施設の方とか事業所の方などもたくさん出してくださっていまして、本当にいろんな方のバラエティ豊かな、お子さんの作品も出てますし、無料で開催してますので、合わせてご覧いただけると
嬉しいですね。いや本当にありがとうございます。私も芸術に興味を持っていたんですが、もう実際に世田谷美術館に行ってみたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回もたくさんのお話聞かせてください。本日のゲストは世田谷美術館の東谷千恵子さんでした。次回もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどをご紹介します。今回は先ごろ行われた世田谷区視力障害者福祉協会の恒例のいちご狩りの様子について伺いました。いちごの甘い香り、コロンとした形と真っ赤な果肉も可愛らしくて私も大好きです。イベントに参加した方のインタビューをお届けします。それではどうぞ。
門谷拓子と言います。東京に戻ってきて丸3年が経って4年目に入ってるのかな。接種協の会に入会してずっと経つんですけど、仲間がいっぱいできてとても楽しく毎日過ごしております。以上です。
今日接種協の皆様でいちご狩りに来ているということなんですが、取れ高の方はいかがでしょうか？
今大きないちごハウスに入って貸し切りで みんなで6種類木があって、そこから摘んで食べてるんですけども、6種類の木の味がそれぞれ違くてとても美味しいです。市はです、百姓市場っていう農園だそうです。5月までなんかやっていて、もうなんかいちごものすごくたくさんなってます。大粒のがいっぱいです。
そうなんですね。今じゃあ、まさに旬の時期ということでしょうか？
そうですね、はい。いちごの棚がですね、腰ぐらいの位置に高いところに設定されてるので、しゃがまなくても取れるんですよね。バリアフリーっていうことで、はい、足元もそんなに危なくないです。平らなのでヘルパーさんと一緒にずっと奥の方まで行けますし、違う列にも行けますしって感じですね。
では引き続き楽しんできてください。
はい、どうもありがとうございます。
こちらこそ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回は世田谷区視力障害者福祉協会の恒例のいちご狩りの様子について伺いました。いや私ね、今一番やりたいことがいちご狩りなんですよ。っていうのも、娘がいちごが大好きでいちご狩りに行きたいってすごいおねだりされるんです。でも世田谷区で調べてみたら、世田谷区内でいちご狩りができるところがあって、ぜひそこに今月中に行きたいと思っています。次回もどうぞお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？なんか今まで一度も足を運んだことがないなんて申し訳ないなと思うくらい素敵な美術館、世田谷美術館ですね。いやー、行かないともったいないなと思いました。そして今月はだから周年の、ね、月にもなるんですね。3月にオープンして来年は40周年、あんまり私と変わらないんだなと思いながら ねえ、歴史がある美術館、ぜひ皆さんも足を運びください。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。